皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡青年会議所理事長の藤田圭介さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
それではお話を伺う前に、静岡青年会議所理事長の藤田圭介さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。藤田圭介さんは昭和48年の生まれで、静岡市のご出身です。愛知大学経営学部をご卒業後、 JTB を経て飲食店グループナスビに入社、現在社長として多忙な毎日をお過ごしです。同時に青年会議所の活動では副理事長、青年の船東海号の事務局長など歴任後、今年1月静岡青年会議所理事長に就任されました。それでは宮川さん、お話を進めください。
はい、藤田さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただき
ました。いえ、とんで
もございません。ありがとうございます。今お話を聞いていると、旧清水市、現在の清水区のご出身、
はい、
ね、生まれも育ちも清水です。
はい、そうなんです。清水です。
清水っ子ですね。
はい、そうです。
私清水って町大好きなんですけどね、まあ、4年間お世話になったもんですからね、子供さんの頃はね、昭和、何年生まれで、
48年生まれですね。はい、
48年。だから神奈川じゃなくて、巴川の、 七夕豪雨が49年だから、その前の年から。
そうですね。
そうですね。はい。でも、若いんだな、まだ。そうすると、何歳になるんですか。
36ですね。
ああ、はい。JC でも普通、大体38ぐらいですよね、理事長になる
の。そうですね。39でおやりになって、まあ、40歳で最後の年を迎え卒業になられる方が多いですね。
36歳ってのは最近若いんじゃないですか。
はい、あまりここのところではいなかったような気がします。はい、
それだけ人望があるっていうかね。
いやいや、そんなことないんですけども。
で、学校、小中高等学校は地元ですか。
はい、清水の学校に行っておりました。うん、
生まれたところは、場所はどのあたりなんですか。
ですね、育ったのはですね、清水の駒越という、そうです、そこで、おります。今は草薙に住んでおるんですけども、中学卒業するまでは今の清水区の草薙、駒越で、はい、過ごしておりました。
あ、そうですか。はい、海は近いしね。
そうですね、
遊ぶにはことがないっていう時で、はい、ね、そうです。48年っていうと、やっぱり日本は高度成長がどんどん続いてる時期で、古き良き時代でしたね。何をして遊んでたんですか。
何してたんでしょうね。とにかく日本平っていう山がすぐ家の裏にあったものですから、休みになって、まあ、父が日曜日お休みをいただいておったもんですからね、よく思い出に残っているのは、日本平の山に入ってわらび取りとかですね、うん、山菜を春になるとちょうどこの時期ですね、取りに行ったのを思い出しますですね。
なるほどね。はい、山野を駆けずり回るというかね、
はいはい、
今の子供はそういう場所がないんですよね。
そうですね。
下手に入ってると叱られちゃったりなんかして、ね、昔はその畑へ行って、人の畑へ行って、みかんを一つ取っても怒らなかったんですよ、はい、子供で、はい、大人がやれば怒るけどね、子供ならいいやって、みんなね、はい、そういうことがなく、はい、まあ、ある意味で言うと世知がなくなっちゃったっていう感じもあるんですけれども、はい、 ね、それで中学、高校、大学ということで、なんかスポーツで空手をね、おやりになってたっていうんですけど、はいはい、これはどういうきっかけなんですか。
これは高校から、空手を始めたんですけども、私は東海第一高校、今の昭和高校を行っておりまして、まあ、どちらかというとスポーツ校だったんですね。で、まあ、個人種目で、まあ、高校から始めて、レギュラーが取りやすいスポーツって何かなと、まあ、そんなような安易なことで、気持ちで考えて、で、まあ、入部させていただいてですね、 3年生の時に、まあ、キャプテンをやらさせていただいて、で、空手の推薦で、頭があんま良くなかったもんですから、推薦でですね、大学の方も、愛知大学の方に進まさせていただいて、とにかく大学高校 3年間、そして、大学4年間は、空手に没頭した7年間でありました。
なるほどね。はい、まあ、スポーツって言えばね、もうその頃は、野球であり、サッカーでありね、まあ、いろんなテニスとやバスケットはいろいろあるんですけど、空手を選ぶって人はそんなに数は多くなかったんです
ね。そうですね、そうですね、はい。
でもやっぱり空手っていうのは剣道なんかと同じで、柔道や日本の古来の武道って言いますかね、はい、そういう面があるので、人生に非常にその勉強になるんじゃないですかね。
そうですね、やはり例に始まって例に終わる、本当にその挨拶だったり礼節だったり、その上の方をしっかりと立てる、先輩後輩のその上下の関係だったりですね、まあ今その少しずつこう失われつつあるようなものというものを、その武道を通してこう学ばさせていただいたような気がいたします。
確かに今はね、子どもさんに対するその教育がね、やっぱり知識っていうか記憶力とかね、そういうふうなものに偏重しすぎてる感じがするんですよ、はい、もう少しおおらかにね、遊ばしたりね、いたずらをさせたりする、そういう世の中になってほしいと思いますね。
そうですね、
塾が通いばっかりやってちゃかわいそうだよ ね、はい、あの学校から帰ってくるともうすぐにね、塾へ行って、で夜帰って、7時頃帰ってきて、で食事をしてね、宿題やって寝るだけでしょ、かわいそうだよね。
そうですね、私も やはりその学校の勉強も確かに大切なんですけども、社会に出て一番役立つことっていうのは、そのコミュニケーション能力、これが非常にこう必要なのかなと。それを養えるのはやっぱり子供の頃であったり、あとはその親の教育で、そのコミュニケーション能力っていうのはいかにでもいくらでもこう養えるっていうような、感じがしてですね、今自分の子供にはとにかくそこをしっかりとこう学び取ってほしいなというようなことを感じています。
まあ、そういう武道を通じてのなんて言いますかね、人格形成っていうものにね、非常に大きな意味があると思いますからね、それはいいんじゃないですかね。とても、で大学へ進まれて、大学でもキャプテンやって、先ほどの話のように東海地区の個人の組手っていうんですか、
はい、
そのチャンピオンになった、
はい、
しかしこれ半端じゃありませんね。
いやいやいや、
すごいですね。これ空手なんて見ると怯えちゃうね。なるほどね。しかし自分大変でしょう、その練習とか。そういうのは、
そうですね、まあ、練習も大変なんですけど、やはりその試合に出た時のそのモチベーションの位置とか気持ちの位置というのがすごく大切なのかな。多分ベスト4に、まあ、ベスト8までに入ってくる人たちっていうのは技術はそんなに変わらないと思うんですね。 あとはそこに試合に出る時のその気持ちの状態も、絶対勝つと決めてきてるのか、もしかしたら負けちゃうかもしれないなって気持ちが少しでもあるとダメですし、だからその自分の気持ちの状態をどういうふうに保っていくのかということが、空手の試合の場合は非常に大切なような気がいたします。
で大学へ行って、大学を卒業して JTB へ入られたんですか。
はい、はい、
昔の日本交通公社。
はい、そうです。
しかし非常にね、難関じゃないですか、その就職としては。
そうでしたですね、ちょうど私が就職した1995年というのは就職氷河期ということで、まあ、厳しい時代であったんですけども、どういう枠かお選びいただいて入れていただきましたですね。はい、
でその入って何をやったんですか。
営業なんですけどもね、やはりその団体の旅行の営業ということで、私はそのこの仕事に魅力を感じたというのは、まあ、形のないものを、まあ、自分で作って、でそれを販売させていただいて、その販売したお客様を一緒に連れてそこに行って、で、生産までというような、一連の流れを全てこう自分でできる。
ワンセット全部自分で。
そうですね。はい。だから車のセールスだったら人が作ったものを自分が売るわけですけども、だけどもその旅行業というのは、自分が作ったものを お客様にこう販売できるというようなことでですね、しかも形に残らないというような仕事で、本当に魅力を感じて、3年ほど、JTB さんの方でお世話になりました。
それで、3年間お世話になったって言うんですけど、はい、で、まあ、予定のコースって予定でしょうけどね。
いや、
どうなんですか。
いや、私はですね、本当に家業を継ぐつもりがなくて、で、先代の父からもですね、とにかく絶対継ぐなと。で、とにかく大学卒業したら、まあ、大きな会社に入って、まあ、早く偉くなって、まあ、盆と正月ぐらいは、静岡に戻ってくればいいよと。まあ、そんなようなことで、本当にその入社1年、2年、3年ぐらいまでは、とにかく JTB で頑張ろうというふうに思ってたんですけども、たまたま同期で私だけでしょうかね、実家から通える 支店に勤務になってしまったんですね、うん、静岡支店に。どういうわけか、みんな北海道だ名古屋だ沖縄だっていうところに勤務になって、私だけ本当にいい静岡の支店に勤務になりまして、うん、でそこで、やはり親父 その体調であったり、そういったものをこう見ていく中で、助けるのは大変おこがましいですけどもね、一緒にやった方がいいのかなと、まあ、いうような思ってですね、まあ、あの決断をして那須美に入ったと、まあ、いうようなことですね。
あのその時 JTB の上司の人たちは怒りませんでした？
怒りましたですね。ただ一人の課長があのこういう話をされまして、じゃあお前がその好きにね JTB に残ってここでやるのもお前の人生だと、だけどもお前が継がないことによって、今のいるそのお父さんについてきた方たちがね、路頭に迷ったらお前はそういう十字架をも背負わなきゃいけないから、それはあの覚悟しろ、しろなと、まあ、そんなようなお話もこういただいた中で、まあ、親父を支えてくれたたくさんの方たちもいらっしゃるということであれば、まあ、こういう商売屋に生まれた以上ですね、まあ、継ぐのも宿命かなというようなことで、98年に、入ったということですね。
はい、またそのまま残ってれば別な人生がね、
そうですね、
あったかもしれません。まあしかし人間っていうのは私は結果往来だと思うんですよ、はいはい。自分の選んで歩いてきた道が一番ベストだと、はい、そう思う以外ないんじゃないですかね。
そうですね。はい。
またそれだけの今仕事をやっておられますからね。
爽やかな話室は静岡青年会議所理事長の藤田圭介さんをお招きしております。
藤田さんね、まあ、あのナスビグループっていう会社をやっておりますよね、はい。でまあ、飲食店といいますか静岡市を中心として10店舗ですか、
はい、
から中国に2店舗というようなことでしたね、はい。まあ、中国に2店舗を除けば私は大体行ってますけど、
ありがとうございます。
私はもうよく行きましたよ、は
い、
本当にお父さんが私は大好きでしてね、あのこうひょひょとした感じだけど非常に芯の強い人でね、あの 怖さと優しさを両方持ってるんですよ、あの方はね。で私もいつも声かけてくれて、で歌がうまいんですよね。
そうなんですね。
そのカラオケでね延々と、まあ、誰とやったかっていうとこれはまあ差し障りがあるからなんですけど、あの連れてもらってね、僕は出番があんまりないわけですよ。とっても上手でしたよ。でまああのそういうなんていうかお人柄っていうかね、そういうことで、まあ、最初に木材会館でしたね、はい、そのあの地下のからスタートして、あっという間に本店をね、ともやなところ、それからどんどんどんどん広げて、現在さっき申し上げた10店2店のね12店ですか、こういうふうに成長して、それを目の当たりにこうお父さんの片腕として見てきたんでしょう。
はい。
どんなふうに感じてました、それをお父さん。
そうですね、あの本当に仕事の中ではもう最初入ったばかりの頃はどうしても父へのその甘え、親子の関係って甘えがあったんですけども、やっていくうちにですね、やはり本当に一番のその長の社長というものの大変さであったり息苦労で、またあの昨年本当にこう5月に亡くなってみて初めてその父の偉大さというかそういったものを感じたんですけども、まああれですね、本当亡くなって初めてそのずっと私が十何年一緒にこう仕事させてもらった時のその凄さとか、ああこの時大変だったんだろうなとか、そういったのが今になって本当にこう分かるなというような感じがいたします。
まあ、子供さんの頃も非常に子供のしつけは厳しかったんだそうですね。
そうですね、あのとにかく中学に入るまでは朝父は会ったら家のどこでも必ず正座をしておはようございますと、うん、まあ、いうようなあのことでしたね。
すごい話
ですね。明治時代みたいですね。
本当ですね。
まあ、拳っていうかね、そういうふうな雰囲気もあったんだよね。しかしすごい話ですね。私なんかとてもそんな子供たちにそんなこと言えなくて、自分自身が遅く帰ってきて酒飲んで帰ってきて夜風出てっちゃうもんで、そんなこと全然とんちゃくなかったんですけど、やっぱり藤田さんは安彦さんお父さん偉かったんだな、やっぱりね。で基本的なね、そのナスビグループのコンセプトっていうのは、はい、いつもあの社訓って言いますかね、はい、あれを全員で支店長さん店長さんが、ね、はい、集まって一つってやるでしょ、はいはい、何条からなるんでしたっけって結構長いんですよね。
あるんですけども、あの何条とか、まあ、3つありましてですね、社訓と経営理念というものがございまして、うん、まあ、その社訓というのは足元を見つめよう、思いをそして飛べというようなことなんですけども、あとは、まあ、その経営理念というものが3つあります。
なるほどね。やっぱり私もね、いろんな会合にね 出させていただいているもんですからよくわかるんですけどね、やっぱり他の会社と一味も二味も違ってるなっていうような感じがしましたね。いや その大きなお父さんの後をついて、まあね、やることになった、まあ、去年のね、あのお父さんはまだか私より若いんですけどね、あんなに早く亡くなるっていうふうには思いませんでしたけどね、まあ亡くなる直前にちょっと電話でね、お話をさせていただき、前にも行かなかったんですけども、まあ素晴らしい人だったんですね。それで今はそのやっぱり国内と中国があるんですけど、国内はそれぞれ店長さんを置いていますね、
はい、
であの経営面のリードっていうのはやっぱり宇田圭介さんがやって、
はい、
それから弟さんが、
そうですね、はい、
料理面とかそういうのは赤堀さんという、
はいはい、
副社長がね、
そうですね、
副会長になったんですかね、
はいはい、
がやってられるということで、はい、非常にその辺の運営がうまいんですよね、見事に構成されてる。それからあの お母さんとかね、お嫁さんなんかも本当に巧みにいろんな人をね、あの差配してくれるっていうことでね、気持ちがいいんですよね、とっても。だからみんなあれじゃないですか、なすびにはみんなあの出入りの業者もねついていってると、厳しいこともね言われるということを言いましたけどね、だけど間違いは絶対にないというふうなことをね、あの聞いてましたけれども、
先代 その後継者 その教育のテーマっていうのが、多分その無関心の関心というような教育手法だったと思うんですね。無関心の関心、でこれはどういうことかと言いますとですね、あのとにかく任せたことについてはしっかりやら最後までやらせてくれる、だけどちゃんと自分で、ケツは拭きなさいと、だけどもいつも見てるからなと、うん、まあ、いうようなあのスタンスで、新店舗を私にいろいろ任させていただいて、やらさせていただいた。ですから本当に私もその先代の傘の下でですね、にそれに守られて、あの伸び伸びと店舗展開をやらさせていただいたと、まあ、いうようなことであります。
あの店そのものなんか、この前もあのお父様にね、亡くなる前に来たけど、これはあの圭介に任せてやるとかね、よくそういうこと言ってましたけれどもね、本当に任せちゃうんです。
そうですね、はい、だからあの予算のことだけ言って、これだけしかかけれないからなと、でそれだけ言って、まあ、その中でやりなさいと、まあ、いうようなことでですね、うん、あのいつも毎回3つ条件があるんですけども、とにかく予算のことで、人も自分でやりなさいと、でいつまでにオープンしなさいと、で、これができなかったらあの社長の目がないからねと、まあ、いうようなことを毎回毎回
厳しいですね
言われましたですね、はい、
いやすごい無関心の関心って言いましたけど、あですね、その任せる気持ちのね、まあ、信頼感というんですかね、はい、まあ、信頼されたら人間というのはね、その答えなきゃいけないなっていうふうに思うんでしょうね。その辺はきちっと人間心理を読んでたって、あるいは息子さんのね、圭介さんのその生き様を見て、これならいいなっていうふうに多分思われたと思うんですけれども、しかしここ数十年の間にね、数十年なんて経ってませんよね、
はい、10年、
それであれだけの大きなグループを形成してね、でやってるっていうのはすごいなと私は思うんですよね。
いやいや、とんでもないです、とんでもない。
人材の育成っていうのはどうやってるんですか。
人材の育成、そうですね、あのいろいろなやり方があるんですけども、やはりこういう仕事、まあ、どの仕事もそうだと思うんですけども、すべてもう人でこう決まってしまうと思うんですね。で、トップダウンで、ああいうことやろう、こういうことやろう、こういうサービスやろうっても、なかなかそれが浸透しない。もうそういった中で、いかにその考えさせるかっていうことが、お客さんに喜んでもらうためには、自分たちの給料はとにかくお客様からいただいているっていうことだけをしっかりとこう植え付けて、あと自分たちでそのお客さんに喜んでもらうための工夫とか、お料理とかを考える、そういったところからやはりいいおもてなしっていうのがこう始まっていくのかなというふうな感じがします。まだまだなんですけどもね、あの今そういったところにこう力を入れて、みんなで考えていこうと、うん、トップダウンじゃなくて、ただその本筋だけは絶対ブラッシュはいけないというようなところでですね、やっております。
あの基本的には和食を中心としながら、もう創作料理という言葉があるのかどうか分かりますけど、はいはい、そういうものだというふうに考えた方がいいんですか。
そうですね、あの和食を中心に、その和食もですね、あの極力その地元のものをやはり大切に、
地産地消
ということで、これはあの創業の時からの当社のコンセプトなんですけどもね、とにかく地元のもので、それはあの食材だけじゃなくて、例えば清水にあるお店だったらエアコンは日立さんにしようとか、
なるほど、
駅南のお店だったら三菱さんにしようとか、
なるほど、
銀行もとにかく地元の銀行とお付き合いをしようとか、 あと人もこの地元のね人たちで構成をしていこう。で地産地消っていうのは食材だけではないと思うんですね。なるほど。あの取引業者とかも、例えばこれを東京の業者さんから買えば多分安いだろうということじゃなくて、やはりその地元の方たちに支えられている、だから地元をしっかりと地元に根付いて大切にしていく、そういったことが必要であるというふうに考えています。
なるほど、ね。はい、将来のナスビグループとしての夢を一つちょっとだけこうお話しいただけませんでしょうか。
はい、そうですね。やはりあの会社の規模を追う商売じゃなくて、小さくてもいいからとにかく強い会社を作りたい。で、とにかく地域に必要とされる会社企業を見せなければならないなというふうに思っています。とにかく静岡初のその100年続くそのお店であったり文化であったり、そういったものをこう作れる会社というのがまああるんですけども、あとはそのいかにその静岡からですね、そのアジア圏というか、そういったところに出ていきながら、そのナスビという一つの、まあ、ブランドまでは言ってませんけども、それをやりながらですね、そのブランドというものをそのアジアを中心にこう構築できるような企業になればいいかなというふうに考えております。
うん、そうですね。まあ、私も年齢の低下どこか分かりませんけれども、和食を中心としてるっていうのは非常に嬉しくてね、やっぱり外国の料理っていうのは、それはそんなにね、長い歴史と伝統があるかもしれないけど、私どもの体質って言いますかね、歴史に合ってるんですよね。どうしてもやっぱり、まあ、イタリアもフランスもいいんですけれども、まあ、やっぱり和食で行っちゃいますね、どうしてもね。
FM ハイ爽やか談話室、静岡青年会議所理事長の藤田圭介さんにお話を伺っています。
藤田さん、あの、まあ、大変忙しいね、その、まあ、12店舗を切り盛りして、そういう中で青年会議所に入られて 10年、
はい、そうですね、2001年に入会させていただいて、はい、
それであの静岡青年会議所の理事長になったということなんですけど、この理事長っていうのもまた、まあ、いろんな20代から40までですか、はい、の若者経営者のね、あの2世とか3世とかそういう人たちも、まあ、あのそういう集団を率いる JC って青年会議所って、私は非常に初めお坊ちゃんの集まりかななんて思ったけど、そうじゃないんですよね、必ずしもね。
そうですね、そういうイメージがあるかもしれませんけども、やはりそうじゃなくって、本当に静岡 JC が過去にこういろいろな街づくりや人づくりというものをやってきました。例えば清水市、旧清水市、あと旧静岡市、この行政合併の最初に声を出したのもですね、これ実はあの JC がやらさせてもらいました。あとは随分昔の話で、手前どもの先輩が立ち上げてくださったんですけども、今の大道芸ワールドカップ、これも静岡 JC の一事業として取り組んで、今本当に大きくなったりとか、あとは、実は今でこそ、東京や名古屋に新幹線で光に乗って、1時間で行きますけども、これも実は静岡に光を止めようというような運動を起こしたのも、これも JC が、静岡 JC がやってきたことで、JC というのは本当にその街づくりをしながら、自分づくりをしていくと、まあ、いうような団体でございまして、私自身もこの約10年の中でですね、いろんな出会いがあって、いろんなことをたくさんの先輩から学ばさせていただいて、で今、理事長をお受けしてやらさせていただいていると、まあ、いうようなことであります。
なんて言いますかね、この JC の理事長あるいは役職に就くことによって、全国的なそのなんていうか友人の輪っていうのが広がってくるっていうところはないですか。
そうですね、青年会議所というのは静岡だけじゃなくって、これは全国全世界にあるものですから、当然、静岡 JC からですね出向という形で、日本の方にもこう出られたりして、その中で、いろいろな方たちと触れ合う機会があります。でしかも同世代で、触れ合えるというようなこと でただその顔を合わせて名刺交換をして親しくなるという中でなくて、一つの目的に向かって、ことを成していく、そういったことによって本当に一生付き合えるような仲間として、多くの方たちと触れ合えるということが一つのこの青年会議所の魅力でもあります。
うん、ユナイテッドチルドレンってこれは何なんですか。最近始めたんですか。
は
い、
これはですね、今年もともとは浜松 JC さんの方で立ち上げて、今全国的な組織でこう動いているんですけども、子ども若者主に中高生の、今までその町づくりに携わる機会の少なかった彼らの、その斬新で新しい意見からなるその町づくりというものを、まあ、JC がこうサポートをしていくと まあ、いうようなことであります。
やっぱり子どもさんがね、しっかり育っていかなければ日本の将来はないわけですからね。やっぱり教育に対する、まあ、投資っていうか有形無形の投資ってのももっと重要と、まあ、その役割の一端を JC がね担っているというのは非常に素敵だなという私は思いますね。ぜひその辺はこれからも力を入れていただければというふうに思ってますが、やっぱり社会っていうのはね、行政とかそういう権力だけで動いていくもんじゃないんですよね。ある程度ボランティア的な意識を持った、まあ、JC 青年会議所であるとか各種団体、それからロータリークラブ、ライオンズクラブとか、そういうふうな無償の一つの団体がね、ある程度社会のスタビライザーって言いますかね、安定感を保つためには絶対必要だっていうふうに思いますね。
そうですね、はい、
そういう意味でその、JC 青年会議所は中学生あたりに目をつけてね、それをきちんと、まあ、座っていこうっていうのは素晴らしいことだと思いますね。ぜひ継続してやっていただければというふうに思います。まあ、いろいろ話を聞きたいこといっぱいあるんですけど、時間がないもんですから割愛したところも多いんですけれども、個人についてね、圭介さん個人についてちょっとお伺いしたいんですけど、趣味はやっぱり空手ですか？
ですね、空手言いたいところなんですけども、ここ大学を卒業してから一度も道着を着たことがないもんですから、はい、そろそろ復活したいななんてことは思ってるんですけども ね、は
い、もうちょっと経っていくらかね、時間的な余裕が出たらね、それ やっていただきたい、ぜひ拝見したいっていうふうに思うんですけれども、ご家族はですね、奥さんもしっかりされてるし、お子さんもお二人でしたか？
はい、二人おります、
ね、二人ですね、はい、時々見かけますけど、まあ、後継者もありますし、そういう意味ではいいかなというふうに思いますね。
ありがとうございます。
でも家庭ではどうですか、父親としてはいい父親でありいい夫ですか？
どうなんでしょうねなかなか分か、自分ではよく分かりませんが、とにかくその子どもの、その教育については、とにかく考え方をしっかりと教えよう、だから何でもとにかく前向きにプラスに考えていく、私自身もそうでしたし、話題転じて福となす、とにかくいい方向に全て考えて、建設的なものを常に走るというようなことが子どもの頃から必要なのかなというようなことで考えております。
なるほどね。最後にですね、私ども FM 杯開局して11年になるんですけれども、なんか一言私ども FM 杯アドバイスがあったらいいですか？
いや、アドバイスは大変おこがましいんですけども、JC も同じで、やはりその我々の運動というのは、その我々の役割というのはですね、一人でも多くの市民の方たちが自分の意思でこの街を変えていこうとか、街のためになりたいっていうような意識にこう変わっていくことっていうのが、すごく街づくりについては必要なのかなと。で、JC メンバーも今234人いるわけですけども、だけども静岡の人口、静岡市の人口って70万人いるわけですね。その一人一人が自分たちでこの街を何とかしていこう、変えていこうという意識にこう変わっていくことだと思うんです。で、またこの FM ハイさんを通じてですね、そういうような方たちがこう増えていくと、本当に素晴らしい地域になっていくのかなというような感じがいたします。
ぜひこれからもですね、まあ大変激色であると思いますけれども、両立できるような形でですね、うまく調整しながら地域のため、会社のために頑張っていただきたいというふうに思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡青年会議所理事長の藤田圭介さんをお迎えしてお話を伺いました。藤田さん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。